頭を柔らかくする30の方法。その1、生まれた時から頭の硬い人はいない。頭を柔らかくしたい。そう思った時、まず知っておきたい大前提があります。それは生まれた時から頭の硬い人はいないという事実です。私たちは誰でも最初柔らかい頭を持っていました。幼い頃は素直で従順でした。自由で柔軟な発想力がありました。誰もが無知から始まり、常識も先入観もありませんでした。あなたも幼少期はすこぶる素直だったはずです。素直に親の言うことを聞いていたことでしょう。邪念がなく真っ白な心を持っていたでしょう。柔軟性に富んだ思考と発想があったはずです。教えられたことは何の疑いもなくどんどん吸収していったはずです。ところが知識や常識を身につけていくにつれて、だんだん固定的な考え方を持つようになります。知識を身につけるにつれて偏見や固定観念を持つようになります。常識を身につけるにつれて常識に従った考え方しかできなくなります。これが正しい、間違っている。これは良い、これは悪い。こうした方がいい、こうしない方がいい。知識や常識を身につけるにつれて型にはまった考えにはまるようになります。こだわりが増えたり、理屈っぽくなったり、正義や善悪を区別するようになったりします。時には自分の知識や常識を振りかざして人を攻撃することもあるかもしれません。知識や常識は生活をスムーズにする働きがある一方、思考の制限に変わっていることも少なくありません。気づけば頭が硬くなっているのです。頭が硬くなる現象は後天的です。知識や常識は先天の一種と言っても過言ではありません。そのため頭を柔らかくするためには硬くなった頭をほぐす必要があります。あなたは今頭が硬い自分に悩んでいるのかもしれません。頭が硬くなったとはいえ柔らかくできないわけではありません。どんなに頭が硬くなっても柔軟性がゼロになることはありません。脳には順応性があり適応力を発揮することができます。頭の中にある知識や常識を消去するのは困難ですが、知識や常識の扱い方なら工夫できます。知識や常識を身につけていても無視すればいい。こだわりがあるなら捨ててしまえばいい。価値観があっても気にしないようにすればいい。知識や常識を身につけたからもうダメと諦めないでください。あなたは一度柔らかい頭を持っていたのですから、昔を思い出して取り戻せばいいのです。大人になった今からでも個人の努力によって頭を柔らかくすることが可能なのです。頭が柔らかかった昔の自分を思い出す。頭を柔らかくする30の方法。その2、頭を柔らかくするという意味とは、あの人は頭が柔らかいね。頭を柔らかくして考えよう。クリエイティブな仕事では頭が柔らかくないといけない。日常では頭が柔らかいという表現を聞くことがあります。聞き慣れた表現の一つでしょう。普段から何気なく言ったり聞いたりすることが多いのではないでしょうか。さて、聞き慣れている表現であっても、きちんと意味を理解している人は少ないのではないでしょうか。ぼんやり意味をイメージして使っている人も多いことでしょう。きちんと意味を理解しないまま頭を柔らかくすることは難しい。ぼんやりしたイメージで使っているとコミュニケーションのすれ違いを生む原因にもなります。頭を柔らかくしたいなら、まず頭が柔らかいという意味を理解することから始めましょう。では、頭が柔らかいとはどういう意味でしょうか。頭が柔らかいという表現は思考に柔軟性があることの例えです。考えに適応力があって融通性に富んでいる状態のことを言います。つまり、頭を柔らかくするとは枠にとらわれず自由な考え方ができる状態にすることを言います。私たちは年齢を重ねていくにつれて知識や常識を身につけていきます。知識や常識は主体性を確立したり生活をスムーズにしたりする反面、ちょっとしたデメリットもあります。知識や常識が増えるにつれて先入観も増えてしまうということです。知識が枠に変わり、いつの間にか思考に制限や限界を設けていることが少なくありません。知識や常識が増えるにつれて、こういうものがこうしなければいけないという思い込みにとらわれてしまいます。パターン化された考えしかできなくなると、考え方に融通が効かなくなります。偏った見方、一方的な考え方、歪んだ価値観が増えるようになる。悪気はなくても、いつの間にか思考の柔軟性が失われていることがあります。頭が硬くなると、摩擦やトラブルを招くことも少なくありません。変化の多い世の中をスムーズに渡り歩くには、臨機応変な対応が必要です。そのため、できるだけ頭を柔らかくしておくことが大切です。頭を柔らかくすると、人付き合いがスムーズになります。余計な摩擦が減って、コミュニケーションが円滑になります。頭が硬い人は嫌われますが、頭が柔らかい人は好かれます。頭が柔らかくなると、ビジネスでも役立ちます。新しい企画を思いついたり、アイデアが浮かびやすくなったり、クリエイティブな作品を生み出したりできます。どんどん頭を柔らかくしていきましょう。頭が硬くて困ることはあっても、柔らかくて困ることはありません。頭を柔らかくするためには、意識と努力が必要です。最近、頭が硬くなっているという自覚があれば、すでにかなり頭が硬くなっている可能性があります。急に頭を柔らかくするのは難しくても、日頃の習慣と心がけによって少しずつ実現できます。頭を柔らかくするという意味を理解する。頭を柔らかくする30の方法。その3、頭の硬さを確かめる12のチェックポイント。あなたは頭が硬いですか？それとも柔らかいですか？頭は硬くない。頭が硬いと感じたこともない。頭はまだまだ十分柔らかいはずだ。そう思っている人も多いのではないでしょうか。頭の硬さは健康診断の結果とは違い、明確な数値で表せるものではありません。実生活に不便が生じていなければ自覚するのも難しい。自分は大丈夫と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし実際にはわかりません。頭が硬くなる現象は長い歳月をかけてゆっくり進行していく特徴があります。そのため自分では自覚しづらく見過ごしていることが多い。自分では問題ないと思っていても実際はすでに頭が硬くなっている可能性があるのです。ここでぜひ確認してもらいたいことがあります。頭の硬さを確かめる12のチェックポイントです。自分の様子を振り返りながら次の項目を見ていくと自分の頭の硬さを確認できます。頭の硬さを確かめる12のチェックポイント。1、新しい変化を避けたがる。2、工夫やアイデアを考えるのが苦手。3、人から指図されるのが嫌い。4、反対意見も言われたときイライラする。5、臨機応変な対応が苦手。6、一つの考えにこだわることが多い。7、何をするにも面倒に感じる。8、保守的な生き方になっている。9、愚痴や悪口を言うことが多い。10、年下や若者の意見を軽視することが多い。11、最近面白いことがないように感じる。12、未来にワクワクすることがない。3つ以上当てはまることがあればイエローカードです。すでに頭が硬くなっている可能性があります。自分は頭が硬くなっていないと思っている人の頭を柔らかくするのは難しいでしょう。本人に自覚がなければ努力のしようがありません。我の強い人やプライドの高い人はなかなか認めてなろうとしません。そのため頭を柔らかくしたいなら、まず頭が硬くなっている自分に気づくことが大切です。まず気づくことから始めましょう。冷静かつ客観的に自分の状態を知ることが大事です。だんだん頭が硬くなりつつある。最近頑固になってきているかもしれない。そろそろ偏った考えが目立ってきているかな。ぼんやりとした自覚だけで構いません。実際に頭が柔らかくできるかどうかは今後の努力次第ですが、まず自覚することが大切です。頭が硬くなっている自分に気づいたら、早速今日から改善に取り組みましょう。頭が硬くなっているのは特別なことではなく普通にあること。すでにかなり頭が硬くなっていたとしても改善していくことが可能です。頭が硬くなっている自分に気づくことが頭を柔らかくする最初の一歩。本当の本番はこれからです。頭が硬くなっている自分に気づく。頭を柔らかくする30の方法。その4、一度硬くなった頭でも再び柔らかくすることはできる。 一度硬くなった頭は柔らかくできないのではないか。そう思う人もいるのではないでしょうか。確かに頭は年齢を重ねるにつれて硬くなる傾向があります。知識が増えるにつれて先入観も増えます。常識が増えるにつれて常識にとらわれた考えをしやすくなります。知識や常識は生きるために役立つ一方、偏見や固定観念といった副産物を生み出します。想像力や発想力の足かせになる。数多くの先入観によって視野を制限していることが少なくありません。頭が硬くなる現象は長い歳月をかけてゆっくり進行していきます。自分でも気づかないうちに自由な発想が失われ、頭が硬くなっていることが多いのです。しかし、一度硬くなった頭を柔らかくすることはできないと思っているなら誤解です。一度硬くなった頭でも再び柔らかくすることはできます。物理現象なら一度硬くなったものを柔らかくするのは難しいこともありますが、頭を柔らかくすることなら話は別です。頭を柔らかくする現象はあくまで脳の中で行われることです。人の脳には無限の可能性が秘められています。頭を柔らかくするには価値観や考え方を変えて習慣づける必要がありますが、実現は可能です。一つの考えにこだわらず、様々な考え方を受け入れるようにします。公平な態度を改め、謙虚な態度を心がけます。情報の偏りを防ぎ、幅広く情報を吸収します。身を張ったり、体裁を気にしたり、プライドに固執したりするのもやめます。異質の人と付き合って様々な価値観を取り入れていきます。反射的に新しいことを否定するのはやめ、できるだけ受け入れるようにします。自分の固い頭に悲観するのもやめます。価値観もこだわりも考え方も意識と努力があれば変えていくことが可能です。人は意識と努力によって自分を変えていくことができる生き物です。時間がかかったとしても、きちんと意識していればいつか実現できます。自分の可能性を信じましょう。できないと諦めるのではなく、できると信じて行動すること。一度硬くなった頭でも柔らかくすることはできます。すでに頭の固い人でも意識と努力さえすれば、子供のような柔らかい頭を手に入れることが可能なのです。一度硬くなった頭は柔らかくできないと考えるのはやめる。一度硬くなった頭でも柔らかくできると考える。頭を柔らかくする30の方法。その後、先入観をなくし、ゼロベースで考えよう。頭が硬くなる原因の一つ。それは先入観です。私たちは教育を通して多くの知識を吸収していきます。知識は便利で有用です。どう生活していけばいいか、どう経済が動いているのか、どう国が運営されているのか。物事を学ぶにつれて世の中のことがわかるようになります。常識を身につけていくにつれてスムーズな生き方や振る舞い方がわかるようになります。スムーズに暮らすために知識はなくてはなりません。その一方で知識にはリスクもあります。知識を学ぶにつれて固定化された観念ができてしまい、それが先入観へと変わっていきます。先入観があると物事を一方的、限定的、固定的に考えてしまい視野が狭くなります。無意識のうちにこういうものだという思い込みが思考を支配して自由な思考を妨げてしまうのです。事実、頭が固い人ほどたくさんの先入観を持っています。博識な人や学歴の高い人は知識が多い分だけ先入観も多い傾向があります。決めつけたり思い込んだりしているとどんどん頭が固くなります。知識に自信を持つのはいいですが、知識を盲信するのは注意が必要です。知識がすぐ先入観に変わるわけではありませんが、知識一辺倒にならないよう注意することが大切です。ゼロベースで考える。頭を柔らかくするためにはゼロベースで考えることが大切です。規制概念をしてフラットな状態で考えてみましょう。こだわりや価値観は一旦忘れるようにします。常識、慣習、前提条件があったとしても気にしないようにします。頭の中を白紙の状態にするということです。真っ白な状態をイメージしながら一旦心や思考をリセットしてみましょう。知識を忘れることは難しくても無視することなら努力次第でできるでしょう。知識は盲信するのではなく参考と考えるくらいにしておくのが賢明です。知識と一定の距離感を保てば振り回されなくて済みます。ゼロベースで考えることで縛られた考え方から解放され、柔らかい頭を手に入れることができるはずです。意識さえすれば今すぐにでも実行できます。今から自分は生まれ変わるという気持ちになって早速今から意識してみてください。幼少期の自分をイメージする。なかなかゼロベースで考えられないなら幼少期の自分をイメージするのも一つの方法です。あなたは幼い子供だった頃、世の中をありのままに見ていたでしょう。まだ知識も常識も身につけておらず、ゼロの状態で世の中を見ていたはずです。子供の頃に戻ったつもりで物事を見たり接したりすれば先入観の振り切りやすくなります。昔の自分を思い出して当時の様子を振り返ってみましょう。自然と真っ白な心が蘇ってくるはずです。先入観をなくし、ゼロベースで考える。子供の頃の自分をイメージする。頭を柔らかくする30の方法。その6。答えは一つと決めつけない。答えは一つと決めつけていませんか？答えは一つと決めつけたがるのは頭が固い人の特徴の一つです。学校の試験問題では一問一答が基本です。一つの問題につき一つの答えが用意されているということです。正解が複数あるケースもありますが、一問一答が基本と言っていいでしょう。私たちは学校教育と通して一問一答という形式に慣れ親しんできました。一問一答の機会に多く接しているためでしょうか。私たちはいつの間にか一問一答の考え方にすっかり染まっていることが少なくありません。答えは一つと優先入観を持ち、答えを一つに絞りたがろうとする。考えたり悩んだりした結果、答えが一つ見つかれば満足してそれ以上考えるのを終わりにします。しかし世の中には一問一答でない状況がたくさんあります。一問一答の考え方にとらわれていると視野や考え方が狭くなり頭が固くなってしまいます。答えは一つと決めつけず多くの答えを受け入れましょう。例えば反対意見に接した時です。納得できない意見に接した時、それは違うと否定するのはよくありません。世の中には人の数だけ正解が存在します。人によって考え方が異なるため自分の考えを押し付けるのはよくありません。そういう考え方もありますねと受け入れ、意見の多様性を認める方が柔らかい頭を実現できます。将来の進路について考える場面があるとします。正しい生き方について考えるときも一つの進路にとらわれないことです。一問一答の考えが定着していると進路を考えるときも自分にふさわしい進路は一つしかないと考える傾向があります。進路を一つと決めつけてしまうと選択肢が制限され、将来の可能性を損ねてしまうでしょう。正解は複数ある、他にも自分に合った進路はあると思って考えた方が気持ちが楽になります。将来の可能性を高めることもできます。一問一答の考え方にとらわれていると頭が固くなるだけでなく、対立や争いを引き起こす原因にもなるため注意が必要です。答えは一つと限らない。答えは人の数だけ存在する。答えは無限に存在する。こうした考え方を持つと物事を受け入れる器が大きくなり、頭が柔らかくなります。最初は抵抗感を覚えるかもしれませんが、しばらく続けていくうちにだんだん慣れていきます。答えは一つと決めつけず多くの答えを受け入れる。頭を柔らかくする30の方法。その7。反射的に新しいことを否定していないか。年齢を重ねるにつれて保守的になります。実績のあること、慣れていること、親しんでいること。慣れ親しんだことの方がリラックスできて居心地もいい。十分な実績や信用があるものは安定しているので安心です。その一方で新しいものに対しては抵抗を感じるようになります。家族が増えたり仕事の責任が重くなったりなど、守るものが増えた結果保守的になることもあるでしょう。心も体も悪くなってくると今のままでいいではないかと無難を選ぶ考え方になる。年齢を重ねるにつれて新しいことが出てきても反射的に否定する傾向が出てきます。疑わしい、信用できない、どうせ眉唾物だろう、詐欺かもしれない、どうせすぐ消えるに決まっている。確かに実績がなければ信用もないでしょう。新しいものは知名度が乏しく安定性も不確かです。前例がなかったり実績が乏しかったりするので、いきなり信用するのは無理がある。最初から無条件に信用するのは難しいでしょう。また実際に試した結果合わない、良くないと分かることもあるでしょう。しかし試すこともなく反射的に新しいことを否定するのはよくありません。 保守的になっていると新しい刺激に触れることができ変化も乏しくなります。自分から新しいことを拒み続けているとどんどん世界が閉ざされてしまいます。気づけばすっかり頭が固くなっているのです。人生を80年と仮定するとします。あなたがもし40歳以下ならまだ折り返し地点すら達していません。新しいものを拒むにはまだ早いと言えるでしょう。頭を柔らかくしたいなら新しいことを否定する癖から直していきましょう。新しいことを拒まずできるだけ受け入れていくとどんどん頭が柔らかくなります。余裕があれば自分から新しいことに挑戦してみる。余裕があれば自分から新しいことに挑戦してみましょう。新しい趣味や習い事を始めてみたり、初めての仕事に挑戦してみたりなどです。軽い気持ちで踏み出して OK。 新しいからやめてみるではなく、新しいからやってみるです。チャレンジ精神を大切にして取り組めば勇気も出ます。新しいことに不安や恐怖があるなら軽く試すことから始めればいいだけです。様子や雰囲気がよくわからないなら新着治療をすればいいでしょう。いきなり難しいことに挑戦するのではなく、初歩や基本から始めてみることもポイントです。合わなさそうと思うことでも実際に試してみると印象が変わるかもしれません。実際に取り組んでみると意外と便利だったり相性が良かったりすることもあるでしょう。新しいものを受け入れる姿勢があると新鮮な刺激や変化を受け入れることができます。新しいことへの挑戦がどんどん頭を柔らかくしていくのです。新しいことを否定するのではなく、できるだけ受け入れてみる。余裕があれば自分から新しいことに挑戦してみる。頭を柔らかくする30の方法。その8、初めての経験に挑戦すると頭が柔らかくなる。私たちの行動は慣れたことの繰り返しになりがちです。慣れた仕事、慣れた人間関係、慣れたお店、慣れた話題、慣れた生活、慣れていることの方が楽。不慣れなことはしたくない。もちろん行動は個人の自由です。慣れていることなら熟知しているのでスムーズに進めることができます。興味関心のあることなら自分の好みにやっているので楽しく面白くて有意義な時間を過ごせるでしょう。一方、初めての経験はストレスを感じるでしょう。内容や雰囲気がよくわからないため抵抗感があります。初めての経験は不安や恐怖が伴うため自然と避けてしまっている人も多いのではないでしょうか。しかし慣れたことばかり取り組むのもよくありません。慣れたことばかり取り組んでいると行動パターンが類似します。同じような情報や経験しか得られません。最初は刺激的であってもだんだん慣れてくるにつれて平凡になります。受ける刺激に変化がないと知識や世界観が偏ってしまいます。時にはマンネリに陥ることもある。狭い世界に陥ってしまい頭が固くなってしまうのです。頭を柔らかくしたいなら初めての経験に挑戦してみましょう。過去に経験がなければ全てよし。何事も実際に取り組んでみないとわかりません。誰かに言われて挑戦するのではなく、自分から挑戦していきましょう。初めてのジャンルの本を読んでみましょう。小説でも実用書でも構いません。つまらないように見える本でも実際に読んでみると意外と面白く感じることがあるでしょう。なるほど、初めて知ったといった驚きや発見があるでしょう。価値観の変化が起こり器が大きくなる実感が得られるでしょう。初めて見る映画もおすすめです。映画のジャンルが偏っていませんか。新しい映画を見ると新しい世界を知ることができるでしょう。こんなジャンルもあるのか、こういう世界もあるのかと分かるだけでもいいのです。新鮮な物語に触れることで普段とは違った感情を楽しむこともできるはずです。初めての仕事に挑戦してみるのも悪くありません。挑戦する気持ちを大切にしましょう。チャレンジ精神で挑めば必然的に新鮮な刺激のシャワーを浴びる機会が増えます。たとえ案の定つまらなかったとしても新鮮な刺激に触れたり新しい経験が増えたりできるので有意義です。初めて入るレストランもおすすめです。どんな料理があるかな、中はどんな雰囲気だろうとワクワクしながら勇気を出して飛び込んでみましょう。道の世界を冒険することになりますが、それが面白いのです。実際に入ってみると新しい空間や雰囲気を楽しめるでしょう。普段とは違った行動パターンは怖がるより楽しみましょう。初めての経験に挑戦して新鮮な刺激のシャワーを浴びましょう。新しい経験を積んでいくにつれて頭の中の世界が広がっていくでしょう。視野や価値観が広がっていき頭も柔らかくなるのです。勇気を出して初めての経験に挑戦してみる。頭を柔らかくする30の方法。その9、見栄、体裁、プライドに固執していると頭を柔らかくすることはできない。頭を柔らかくするためには捨てておきたいことが3つあります。見栄、体裁、プライドです。どれも頭を固くさせてしまう原因の一つ。少なからず誰にも心当たりがあるでしょう。もちろん適度ならいいのです。自分の評価を上げるために見栄を張ってカッコつけたい時もあるでしょう。見た目を意識して実際以上によく見せたくなるのは人間らしい心理です。体裁も社会を生きていく上で必要な要素です。協調性や礼儀作法を保つ上で体裁を気にする程度なら問題ありません。プライドについても自信や意欲につながることなら OK です。プライドがあるからこそ責任と使命感を持って仕事に打ち込めるようになります。しかし適度を超えて過度になると話は変わります。見栄ばかり張っていると知らないことがあったとき教えてくださいと言えなくなります。体裁ばかり気にしていると人目に振り回されることが増えてしまい本当の自分を見失ってしまうでしょう。プライドに固執していると視界が狭くなり自分の無知や思い込みに気づきにくくなります。見栄も体裁もプライドも過度になるともはや悪影響でしかないのです。見栄、体裁、プライドは捨ててしまいましょう。見栄を張るのをやめて素直になりましょう。素直になると物事を吸収しやすくなります。体裁を気にするのもやめましょう。立派に見られたい気持ちがあったとしても体裁を気にしていると思考が固くなります。プライドにも要注意です。責任感や使命感につながるプライドならいいですが、自分好みのつまらないプライドなら捨てた方がいい。それぞれゼロにすることはできなくても減らしていくことならできるはずです。見栄、体裁、プライドを忘れて生きるようになると肩の荷が降りて生きやすくなります。物事をゼロベースで考えやすくなり頭が柔らかくなります。見栄、体裁、プライドを吹き飛ばす3つの言葉。見栄、体裁、プライドに固執しそうになったら次の3つの言葉を自分に言い聞かせてください。見栄を張るな。体裁を気にするな。つまらないプライドなんて捨ててしまえ。ふわっと心が軽くなり視界が広がる感覚が得られ物事の見方がスムーズになるでしょう。見栄、体裁、プライドから解放されると頭が柔らかくなります。見栄、体裁、プライドを忘れるようにする。頭を柔らかくする30の方法。その10、極端な考え方を持つと頭が固くなる。中間の考え方を持つと頭が柔らかくなる。頭が固い人には物事の是非を極端に考える傾向があります。白黒で物事を考えたい。選択肢は0と1のどちらかしかない。全てやるか全くやらないか。中途半端な状態を避け明確な状態にしようとします。特に極端な考え方は真面目な人や完璧主義者によく見られます。極端に考えれば曖昧で中途半端な状態がない分見やすくなったり分かりやすくなったりします。もちろん極端な考え方が有効な場面もあります。物事の是非を明確にすることで行動や考え方も明確になります。はっきりすると心の整理もしやすく行動しやすくなるでしょう。またビジネスでは曖昧や中途半端を避け明確にしなければいけない場面も多い。具体的な指示を出したり明確な選択肢を提示したりストレートな回答を求めたりなどです。お金と責任が伴うことは明確にしなければいけない場面があるのも事実。極端に考えなければいけない場面もありますが、だからとはいえ一般的に考えるのは注意した方がいいでしょう。極端な考え方が普通になると思考の柔軟性に悪影響を及ぼします。些細なことにいちいちストレスを感じるだけではありません。二者択一の極端な選択肢ができなくなると視野が制限され想像力や発想力の幅を狭めます。物事の考え方が窮屈になり頭が固くなってしまうのです。両極端にしか考えられない状態が続くと落とし穴に落ちるのは時間の問題でしょう。そこで大切にしたいのは中間の考え方です。物事には0や1だけでなく中間が存在します。むしろ中間の方が大部分を占めると言っていいでしょう。曖昧な状態に思いますが中間を受け入れることも大切な価値観です。中間の考え方を持つと許容範囲が広がって頭が柔らかくなります。 例えば白か黒かで考えるのではありません。白と黒の混ざった灰色も大切にしましょう。0か1かで考えるのではありません。0.3 や 0.7 の許容範囲にしましょう。すべてやるか全くやらないかで考えるのではありません。様子を見ながらやったりやらなかったりする状態もあっていいでしょう。これが中間の考え方であり、幅広い価値観を受け止めるということです。中間の考え方はストレスの多い現代社会を生きるためのスキルとしても有効です。慣れないうちは中間が中途半端に感じて違和感を覚えますが、最初だけです。中間の考え方が身につくにつれてイライラすることも減ってストレスが軽くなります。慣れてしまえばむしろ中間が心地よく感じるでしょう。中間の考え方を持つと価値観の許容範囲が広がり、頭も柔らかくなっていくのです。極端な考え方ではなく中間の考え方を大切にする。頭を柔らかくする30の方法。その11、頭が柔らかいから柔らかい言葉を使うのではない。柔らかい言葉を使っているから頭も柔らかくなる。頭が硬い人には硬い言葉が目立ちます。絶対、必ず、 100%。 言葉遣いがとげとげしくて厳しい発言が目立ちます。硬い言葉は聞いているだけでストレスを感じませんか？もちろん気合を入れたり集中力を高めたりするときなら厳しい言葉遣いも役立ちます。絶対かつ必ず成功する 100% の力を出し切るなど奮い立たせる意味で使うのがいいのです。自分に強い言葉を言い聞かせることで心身が引き締まりやる気を高めていけるでしょう。自己暗示としての効果が発揮され、自分の潜在的な力を発揮しやすくなります。しかし普段から硬い言葉ばかり使っているなら注意が必要です。硬い言葉遣いに心当たりがある人はイエローカードです。言葉と思考はつながっています。硬い言葉を使っていると余計な緊張が加わります。気持ちが落ち着かずストレスを感じます。極端な考え方が流されることで思考の柔軟性が失われます。硬い発言をしているとどんどん頭が硬くなってしまいます。頭を柔らかくしたいなら役を心がけましょう。すなわち柔らかい言葉遣いです。ありがとう。大丈夫ですか？まあいいよ。大丈夫だよ。気にしないで。無理しないでね。自然体でいこう。少しくらいならいいよ。小さなことから始めよう。たまには失敗してもいい。頭が柔らかいから柔らかい言葉を使うのではありません。柔らかい言葉を使っているから頭も柔らかくなるのです。自分にも他人にも柔らかい言葉を使っていると脳はリラックスして視野が広がります。柔らかい言葉には家や死の効果があります。聞く人の心を穏やかにさせ、心地よい気持ちにさせます。急に言葉遣いを変えるのは難しいかもしれませんが、少しずつ柔らかい言葉を使っていけばだんだん慣れてきます。頭が柔らかくなるだけでなく、性格も柔らかくなるため取り組む価値があるでしょう。まずありがとうから始めよう。何から始めていいかわからないときは、まずありがとうから始めてみるといいでしょう。感謝の習慣は人間関係の基本です。すでに普段から感謝の言葉を口にしている人でも頻度を上げることができるはずです。少しでもお世話になることがあれば、すぐありがとうと感謝すればお互い明るい気持ちになれます。柔らかい言葉遣いを心がける。頭を柔らかくする30の方法。その12、何でも前向きに考えよう。ポジティブ思考は頭を柔らかくする効果が抜群。頭を柔らかくする方法の一つ、それがポジティブ思考です。ポジティブに考える習慣を持ちましょう。物事の受け止め方を工夫してポジティブに考えるようにします。前向きに考えるためには柔軟な思考が必要になります。視点を変えたり発想を転換したり受け止め方を変えてみたりなどです。コップに水が半分入っていたとき半分しか入っていないではなく半分も入っていると考えることです。ここで大切なのは何でもポジティブに考えるという点がポイントです。普通のことだけでなく苦しいこと悲しいことといったネガティブなこともポジティブに考えたい。どんなに嫌なことであってもプラスにつながることが一つはあるはずです。難しく思えるかもしれませんが、考え方や受け止め方を工夫すれば実現できます。頭の体操のつもりで取り組めばきっといい発想が思い浮かぶでしょう。例えば雨が降っていたとします。雨が降って嫌だなとネガティブに考えると暗い気持ちになりますが、こういう時こそポジティブ思考です。今日は天の恵みの一日だ。雨の日は雨の日らしいファッションを楽しもう。雨が降っているおかげで傘を差す楽しみが増えるね。前向きに受け止めることで明るい気持ちになっていくでしょう。嫌な仕事をしなければいけない状況があるとします。嫌な仕事を依頼されたら逃げたいと思いますが、こういう時こそポジティブに考えましょう。スキルアップにつなげよう。メンタルを鍛えるトレーニングになる。上司を驚かせるチャンスがやってきた。前向きに考えればウキウキしてくるでしょう。心に火がつきモチベーションも上がるはずです。嫌な仕事を依頼してくれた上司に感謝すらしたくなるに違いありません。ポジティブ思考は頭を柔らかくできるだけでなく、生き方や考え方も柔らかくします。何でも前向きに考えましょう。ポジティブ思考を意識すれば人生が楽しくなるのです。何でもポジティブに考える習慣を持つ。頭を柔らかくする30の方法。その13、悪いところを探す癖があると頭が硬くなる。良いところを探す癖があると頭が柔らかくなる。物事には良いところと悪いところがあります。良いところだけしかないならいいですが、どんなことにも悪いところが一つはあるもの。あなたはどちらから先に見ようとしますか？無意識の習慣かもしれませんが、自分の様子を振り返ってみましょう。他人と接したとき、腹探しの癖はないでしょうか？仕事を依頼されたとき、デメリットばかり考える癖はないでしょうか？作品を鑑賞するとき、欠点を探してケチをつけることはないでしょうか？つい悪いところを探す癖があるなら注意が必要です。悪いところを探す癖があると第一印象が悪くなります。ネガティブな感情が生まれると心や思考が萎縮して一方的な考え方を助長します。印象が悪くなったり、意欲が低下したり、行動力が妨げられたりします。どんどん視野が狭くなっていき、頭が硬くなってしまうのです。頭を柔らかくしたいなら良いところを探す癖をつけましょう。良いところを探そうとするとポジティブな気持ちになって心が軽やかになります。想像力や発想力が膨らみやすくなり、アイデアが出やすい状態になります。思考が自由になり、頭が柔らかくなっていくのです。例えば上司から仕事を依頼された時があるとします。仕事のデメリットを考えるのは後回しにして、まずメリットから注目するようにしましょう。新しいスキルが身につく。出世や昇給につながる。新しい人と知り合える。メンタルを鍛える機会になる。信頼を高めるチャンスになる。良いところから見るようにすれば自然と嬉しい気持ちや楽しい気持ちになります。良いところに注目すればテンションが上がります。人との初対面でもまず良いところを探すことが大切です。悪いところが目立ったとしても後回し。腹探しは控え、まず褒めるところを探しましょう。笑顔が爽やか。話が面白い。話し方がユニーク。スリムな体型。頭の回転が速い。どんな人にも必ずいいところがあります。良いところから見ることができれば自然と第一印象も良くなり、スムーズに人間関係を始めることができます。もちろん悪いところを無視するわけではありません。悪いところを確認するなら良いところを見た後にしましょう。良いところを見てから悪いところを見るようにすれば印象の悪化を最小限に抑えることができます。偶然良いところが見つかるのではなく、積極的に探していくことが大切です。良いところを探す癖があると頭が柔らかくなるのです。良いところを探す癖をつける。頭を柔らかくする30の方法。その14、エリゴノミは避け、できるだけ何でも受け入れるようにする。頭を柔らかくするために注意したいのはエリゴノミです。エリゴノミとは自分の好きなものだけを選び取ることを言います。人のエリゴノミ、仕事のエリゴノミ、食べ物のエリゴノミ。私たちは無意識のうちにエリゴノミをしていることが少なくありません。苦手なことや不得意なことに接しているときは不安や不快感があるでしょう。嫌いなものは嫌い、苦手なことは苦手。好きなことだけ選んで生きるのも悪くない生き方です。しかし自分の好きなものだけを選ぶようになると、刺激や経験の範囲が限定され、スムーズに成長できなくなります。 同じ刺激や経験ばかりでは驚きや発見が減って成長が止まってしまいます。いつの間にか偏った見方になってしまい、頭が硬くなるのです。頭を柔らかくするためには、できるだけ襟好みをしないことが大切です。例えば、人付き合いです。好きな人だけでなく、苦手な人とも付き合ってみましょう。近づきたくない、関わりたくないと思うかもしれませんが、避けるばかりではよくありません。勉強のつもりで少しの勇気を出して付き合ってみましょう。話が合わないなら話を聞くだけでも構いません。違和感や嫌悪感があっても、新しい価値観を学ぶ姿勢になれば受け入れやすくなるでしょう。仕事もできるだけ襟好みを避けるようにしましょう。得意な仕事だけでなく、不得意な仕事にも挑戦してみましょう。未熟なことは成長の余地があるということ。不慣れなことは慣れるチャンスがあるということ。できないのではなく、やろうとしないだけかもしれません。経験の幅が広がるだけでなく、スキルアップにもつながって頭が柔らかくなります。不得意な仕事だとしても、慣れてしまえば簡単にできるようになるかもしれません。不得意なことが一転して得意になるケースも少なくありません。好きな食べ物だけでなく、嫌いな食べ物にも挑戦してみましょう。まずいと感じることも貴重な経験の一つ。ストレスを感じるかもしれませんが、それはそれで面白い経験と言えるでしょう。頭を柔らかくする薬だと思って食べてみると、嫌悪感が半減して受け入れやすくなるはずです。食べてみると意外と美味しいと感じることもあるでしょう。実のところ、食わず嫌いになっているだけかもしれません。人も仕事も食べ物もできるだけ襟好みを避けましょう。完全に襟好みをなくすことが難しくても、減らすことならできるはずです。ストレスはありますが、頭を柔らかくするためのストレスです。様々な刺激や経験を幅広く受け入れることで、どんどん頭が柔らかくなっていくのです。襟好みをせず、様々な刺激や経験を受け入れる。頭を柔らかくする30の方法。その15。好奇心を持って行動する人に頭の硬い人はいない。頭を柔らかくするために大切な心があります。それは好奇心です。好奇心とは珍しいことや未知のことなどに興味を持つことのことを言います。好奇心に振り回されてはいけない。好奇心を持つのは子供のすること。人生に好奇心は必要ない。そんな価値観にとらわれていませんか？自分には好奇心がないという人は要注意。私たちは誰でも幼い頃好奇心を持っていました。見るもの、聞くもの、触れるもの、あらゆることに興味を持ち、ワクワクしながら近づいていたでしょう。純粋な好奇心を爆発させ、親を困らせていたはずです。ところが大人になるにつれて好奇心を抑え、込みにつつあります。打算や損得感情が先に働き、好奇心を忘れていることもあるでしょう。見栄や体裁を気にして興味関心の気持ちが失われていることもあるでしょう。現実の仕事が最優先になって好奇心が後回しになっていることもあるはずです。どんどん心が閉ざされていき、純粋な心が発揮できなくなっている。好奇心の輝きが失われていくにつれて頭も硬くなってしまうのです。好奇心を持つと聞けばわがままや自己中心的なイメージがあるかもしれませんが誤解です。好奇心は頭を柔らかくするためになくてはならない要素です。好奇心を持って行動すると様々な刺激や経験を受け入れることができます。初めて知った、初めて経験したという出来事を増やせます。知識や経験の幅が広がれば視野や価値観が広がっていき、どんどん頭が柔らかくなっていくのです。今一度好奇心を出していこうではありませんか。自分の心の声に耳を澄ませてみましょう。好奇心が反応したらゴーサインです。知らないことや気になることがあればワクワクしながら近づいてみましょう。きっと新鮮な刺激や出会いが得られるはずです。ビジネスでもプライベートでもできるだけ好奇心を大切にしたい。好奇心に集中すると童心の心が蘇ります。体の内側からパワーがみなぎってきていても立ってもいられなくなるでしょう。仕事でも好奇心を持って取り組めばモチベーションが高まって乗り越えやすくなります。やらされているではなく好きだからしていると考えた方が明るい気持ちで取り組めるでしょう。好奇心に準備はいりません。今すぐあなたが自分の心に素直になれば今日から好奇心を持って生きることができます。好奇心は新しい世界を切り開くための原動力。好奇心を持って行動する人に頭の固い人はいないのです。好奇心を持って行動する人になる。頭を柔らかくする30の方法。その16。部分的な見方をしていると頭が硬くなる。全体的な見方をしていると頭が柔らかくなる。頭が硬い人は部分的な見方をしている傾向があります。つまり一つの立場や角度からだけで物事を見たり考えたりしているということです。収入が多ければお金持ちになる。好きな人と結婚すれば幸せになる。努力をすれば必ず報われる。集中力さえあれば成功できる。スリムな体型になればモテる。それぞれ一理あると言えるところもあります。収入が上がれば大金持ちに近づけるでしょう。好きな人と結婚できれば毎日愛に溢れた幸せな生活を実現できるでしょう。努力をすれば着実に実力を高めていけるので目標を達成しやすくなります。才能があれば仕事がスムーズに進み社会的な成功に近づけます。スリムな体型になれば外見が良くなってモテやすくなるでしょう。しかし、〇〇さえできればうまくいくという考え方は危険です。必要条件ではありますが、十分な条件ではありません。富も幸せも成功も一つの条件をクリアすればいいものではありません。複数の条件を満たした上で実現します。〇〇さえできればうまくいくという考え方をしていると偏った見方をしてしまいます。思い込みや決めつけが生まれ思考のバランス感覚が悪くなり頭が硬くなってしまいます。部分的な見方をしていると落とし穴に落ちるのは時間の問題。様々な角度、立場から見る癖をつけ全体的に考える習慣を持ちましょう。自分の体は一つで目は二つしかありませんが、想像力を働かせば様々な角度、立場から物事を見ることができます。収入が多ければお金持ちになれるというのは誤解です。いくら収入が多くても支出が多ければお金は貯まりません。お金持ちになるためには収入を上げるだけでなく複数の条件を満たす必要があります。お金の知識を身につけ金銭感覚を養い節約を心がけます。さらなる自己投資も必要になるでしょう。それぞれの要因を満たすことで少しずつお金持ちの階段を登っていきます。好きな人と結婚すれば幸せになれると考えるのも要注意です。確かに愛は幸せに大切な条件の一つですが、それだけではありません。時間、お金、健康、人間関係など複数の条件が満たされた上で幸せが実現します。努力をすれば必ず報われるという考え方にも注意したい。努力は欠かせないポイントですが、何でも努力すれば必ず報われるわけではありません。いくら努力したところでそこに適性や才能がなければ空回りするばかりでしょう。自分の適性と才能を見極め勝てる土俵の上で努力してこそ報われます。集中力さえあれば成功できるというのは誤解です。確かに集中力は成功に大切な条件の一つですが、それだけではありません。スキル、スピード、精神力、コミュニケーション能力、健康管理、時間管理、情報収集、リーダーシップ、様々な条件を満たすことで成功につながります。運や米が関係することも珍しくありません。複数の要因が影響し合った上で成功を勝ち取れます。スリムな体型になればモテると考えるのも安易と言えるでしょう。いくらスリムであっても不衛生だったり性格が悪かったりすればモテません。モテるためには複数の条件を満たすことが必要です。清潔感、ファッション、言葉遣い、気遣い、経済力などそれぞれが満たされることで実現します。部分的な見方を改め全体的な見方をしましょう。一つの条件にとらわれず複数の条件を見るようにしたい。全体的な見方をしているとバランス感覚が養われます。できるだけ視野を広くすることで物事の本質を見極めることができるのです。部分的な見方ではなく全体的な見方をする。頭を柔らかくする30の方法。その17。異質の人と一人付き合うだけで婚約殺す分の学びがある。頭を柔らかくするためには人付き合いが大切です。ただ人付き合いを増やせばいいわけではありません。異質の人との付き合いを増やすのです。人間関係は似た者同士で固まる傾向があります。自分と同じ人とは似た者同士なので仲良くなりやすい。話も趣味も価値観も合う。ストレスも違和感もなく一緒にいて心地よい。おしゃべりをしていれば時間があっという間に過ぎるでしょう。自分と似ている人の方が親友に発展しやすい傾向もあります。 しかし、自分と同類の人とばかり付き合っていると人間関係が限定されます。新しいことが得られにくい。同じような刺激、価値観、考え方ばかりでは頭も固くなる一方、自分は心地よいかもしれませんが、いつの間にか狭い人間関係で生きてしまうことが少なくないのです。そこで必要なのが異質の人です。自分とは性格、考え方、生き方が違っている人のことです。異質の人と付き合うとなかなか話が合わず戸惑うでしょう。一緒にいても落ち着かずストレスを感じるかもしれませんが、この違和感こそ大切です。違和感があるということは自分にとって新鮮な刺激ということです。その違和感を拒むのではなく受け入れましょう。別に親しくなる必要はなく表面的な付き合いだけで構いません。ユニークなことがあっても世の中にはこういう人もいるのだなと思えばいい。納得できない考え方があってもくだらないと批判するのではなく面白いと受け入れてみましょう。苦手な価値観に触れても納得できないと拒むのではなくこういう考え方もあるのだなと楽しめばいい。異質の人と付き合うことで新鮮な刺激や価値観に触れることができ心の器が広がっていくでしょう。できるだけ自分とは正反対の人と付き合ってみるのも面白いでしょう。自分が理系なら文系の人と付き合ってみる。自分が大食いなら小食の人と付き合ってみる。自分が体育会系なら文化会系の人と付き合ってみる。自分が臆病な性格なら大胆な性格の人と付き合ってみる。自分がインド派ならアウトドア派の人と付き合ってみる。自分と正反対の人からは全ての言動が新鮮に映るでしょう。異質の人からは異質であるゆえに学べることも多いはずです。異質を楽しむようにすればストレスも快感に変わるでしょう。仲良くなれるはずがないと思っていても実際はわかりません。異質だからこそ意外と仲良くなれるかもしれません。異質な人と付き合っていると様々な刺激や価値観が得られ頭が柔らかくなります。異質の人と一人付き合うだけで婚約殺分の学びがあるのです。自分とは異質の人と付き合ってみる。頭を柔らかくする30の方法。その18。人の気持ちを理解する習慣があると頭が柔らかくなる。頭を柔らかくするためにはある習慣を心がけましょう。それは人の気持ちを理解する習慣です。つまり相手の立場を想像してその人の気持ちを察するということです。もちろん本当の気持ちは本人しかわかりません。自分は自分であり他人は他人です。物理的に別々なので相手の心情を理解するのは難しいように思います。しかし本人しかわからなくても想像することができるはずです。気持ちを理解したい。少しでも相手の心に寄り添いたい。本情の気持ちがあれば具体的に想像しやすくなります。自分が本人になったつもりで想像力を働かせればその人の苦労、悩み、心情を理解しやすくなります。本当の心情は本人にしかわかりませんが態度や表情から察することができるはずです。できる範囲で構いません。自分が本人になったと仮定して具体的に想像してみましょう。人の気持ちを理解する習慣は想像力を鍛えるだけでなく頭を柔らかくすることに役立ちます。例えば身近にお金持ちの人がいるとします。いいな、羨ましい、何でもできるねと思いがちですが本当にそうでしょうか。その人になったつもりでどう感じ、どんな生き方になるかじっくり想像してみましょう。いろんな人から借金をせがまれて大変。お金目当ての人が多くてかえって人を信用できなくなった。年収は高くても仕事が忙しすぎて意外と幸福度は低い。セキュリティ対策で悩まされている。周りからひがまれるばかりで肩身の狭い思いをしている。本人になったつもりで想像してみると意外な世界が見えて驚かされるでしょう。今までとは違った見方や感じ方をして印象が変わることもあるはずです。自分の先入観に気づかされることも少なくありません。育児をしている主婦がいるとします。可愛い子供との触れ合いで毎日幸せでいっぱいだろうと思うかもしれませんがそれは一方的な見方です。こういう時こそ人の気持ちを理解する習慣です。相手の立場になったつもりで想像力を働かせると違った印象を受けることがあります。育児が忙しすぎて自分のやりたいことが何もできない。子供の夜泣きが多くて睡眠不足の毎日だ。育児が思い通りにいかず自己嫌悪になっている。姑から育児の文句を言われて困らされている。全てから解放されたい気持ちでうつ状態になりかけている。表向きは幸せそうに見えても実際は不満とストレスを抱えていて爆発寸前かもしれません。人の気持ちを理解する習慣は余裕がないとなかなかできませんが、できるだけ挑戦してみてください。常に心がけるのが難しければ時々心がけるだけでも構いません。完全な理解は難しくても部分的な理解ならできるはずです。人の気持ちを理解する習慣は視野や価値観の拡大に貢献します。人の気持ちを理解する習慣があると頭が柔らかくなるのです。人の気持ちを理解する習慣を持つ。頭を柔らかくする30の方法。その19。悪口を言えば言うほど頭が硬くなる。褒めれば褒めるほど頭が柔らかくなる。頭を柔らかくしたいなら悪口に注意しましょう。悪口を言っていると頭が硬くなるからです。変ですよ。バカ。ダメですね。くだらない。かっこ悪い。あの人がムカつく。見ているだけで恥ずかしい。悪口を言うとき頭の中で偏った価値観が生まれています。こうすべきだ。こうするものだ。こうしなければいけない。一方的な見方をすることになり、決めつけや思い込みが生まれます。けなしたり、非難したり、考えを押し付けたりしていると狭い世界にとらわれます。陰でこそこそ悪口を言うのは悪趣味です。また、悪口を言えば言うほど周りの人を不快にさせ、人も離れていきます。悪口を言っていると、心の余裕が失われ、どんどん頭が硬くなります。頭を柔らかくしたいなら、悪口ではなく、褒め言葉を心がけましょう。美点や長所、優れたところや素晴らしいところに注目して、たくさん褒めていきます。褒めるためには、観察力を高め、頭を働かせる必要があります。視点を変えたり、想像を膨らませたり、発想を転換してみたり、言葉を工夫したりです。少し考える必要がありますが、この適度なストレスがいいのです。褒めようとすると、必然的に脳のトレーニングになります。また、自分が発した褒め言葉は自分が聞くことになります。相手だけでなく自分も明るい気持ちになり思考力を活性化する働きがあります。早速今日から積極的に褒めていきましょう。大きなことだけでなく小さなことも褒めていくことが大切です。少しでも優れていれば見逃さずきちんと褒めていきましょう。すごいですね。かっこいいですね。スマートですね。おしゃれですね。頑張りましたね。褒めれば褒めるほどどんどん頭が柔らかくなります。褒めることは人間関係をスムーズにする働きもあるので一石二鳥です。悪口はやめて褒める習慣を持つ。頭を柔らかくする30の方法。その20。冒険に出かけよう。新しい世界には頭を柔らかくする出会いが待っている。頭を柔らかくするためには冒険に出かけましょう。どこへ冒険に行くのか。あなたにとって新鮮に感じる場所ならどこでも構いません。自分にとって冒険だと思えば何でも冒険になります。さまざまな世界を見る機会があると世間知らずで考えの狭い自分に気づかされるでしょう。一つの考え方に固執している自分に気づかされるでしょう。そしてまだまだ世の中は広いことを実感できるはずです。新鮮な刺激のシャワーを浴びているうちにどんどん頭が柔らかくなります。好奇心を大切にすればワクワクする気持ちも高ぶってきます。旅行。冒険の代表といえばまず旅行です。国内旅行でも海外旅行でも構いません。初めての土地は新鮮な刺激にあふれたワンダーランド。文化、風土、街並み、郷土料理など視野が広がる実感が味わえるでしょう。団体ツアーで行くのもいいですが余裕があれば個人の一人旅もおすすめです。一人旅は全てを自分で賄わなくてはいけないためますます冒険らしくなるでしょう。展覧会。展覧会に行くのもおすすめです。特別な企画があって展覧会があるなら冒険と称して出かけてみましょう。工芸品や美術品を見ることでクリエイティブな感性が養われるでしょう。入場料はかかりますが授業料と思えば安いもの。魅力的な作品がたくさんあって頭が柔らかくなる刺激と出会えるでしょう。ユニークな出会いの連続で発想力も鍛えられるはずです。イベント。興味のあるイベントがあれば冒険の一環としてぜひ参加してみましょう。 音楽イベント、産業イベント、トークイベント、ゲームイベント、アニメイベント、スポーツイベント。貴重な話を聞けたり、珍しいものを見ることができたりするでしょう。もしイベントを主催する情報があれば、勇気を出して出かけてみませんか。イベントの大半は常に行われていることではないため、出かけてみる価値があります。上記はあくまで一例です。冒険には大げさなイメージがあるかもしれませんが、その限りではありません。もちろん大掛かりなものもありますが、小さな行動も冒険になります。新しい世界に飛び込む行動として考えるのがいいでしょう。動物園や植物園を訪れてみたり、過去の文化祭や学園祭を見に行ったりすることも冒険の一つになります。出かけてみると普通に考えるのもいいですが、冒険をしに行くと考える方がワクワクできるはずです。じっとしているだけでは何も変化がありません。自分からアクションを起こし、新しい世界に飛び込んでみましょう。緊張したり恥ずかしかったりしますが、自分のためになるのは間違いありません。新しい世界には頭を柔らかくする出会いが待っているはずです。冒険をして新鮮な刺激を受ける。頭を柔らかくする30の方法。その21。頭が柔らかいから謙虚になるのではない。謙虚になるから頭が柔らかくなる。頭を硬くしてしまう原因の一つ。それは大勢です。偉そうな態度で振る舞っていると、どんどん頭は硬くなってしまいます。なぜ偉そうにすると頭が硬くなるのか。それは自分の都合のいい情報しか吸収しなくなるからです。自分は偉いと思っていると自然と情報の入り込みをするようになります。自分の考えに自信を持っているため、正しいと思った以外の情報は排除します。自分の考えを押し付けることはあっても相手から学ぶことが少ない。無意識のうちに自分の考えや価値観に固執してしまいます。情報の偏りになるまで頭が硬くなってしまうのです。偉そうな人は一見すると自信があるように見えますが、実際は逆です。自分に自信がないから偉そうにしています。心の器が小さいだけ。大勢な態度は嫌われることはあっても好かれることはありません。偉そうにしていると自然と相手に不快感を与えることになり、じわじわ人も離れていくでしょう。自分は偉そうにしていないつもりでも実際はわかりません。過去1年間の振り返り、周りから偉そうだねと言われたことはありませんか。心当たりがあるならいつの間にか大勢な態度になっている可能性があるため注意が必要です。頭を柔らかくするなら逆を心がけましょう。謙虚になるのです。頭を柔らかくするためには謙虚になることが大切です。人と接するときは相手の年齢や立場に関係なく常に低姿勢を心がけましょう。わからないことがあれば身を張らず教えてくださいとお願いします。自分に非があれば余計な言い訳はせず申し訳ございませんでしたと謝ります。余計な自慢もしません。知識のひらかしも控えます。質問されたら答えますが、自分から露骨にアピールするのは控えるようにします。踊りたたぶらず腰を低くして接しましょう。常に相手を敬って控えめでつつましい態度で接しましょう。初めて聞く話なら勉強になりましたと礼を言いましょう。たとえ納得できない意見であっても、むやみに反論せずなることと言って受け入れましょう。そもそも頭が柔らかくないと謙虚になれないのではないか。そうした疑問を持つ人もいるかもしれませんが、誤解です。頭が柔らかいから謙虚になるのではありません。謙虚になるから頭が柔らかくなるのです。謙虚だからこそ周りからたくさん話をしてもらいます。謙虚になると素直に人の話を聞くことができ、自分の中に吸収していきます。様々な情報を吸収していくことができ、視野や価値観が広がっていき、頭も柔らかくなるのです。腰を低くして謙虚になる。頭を柔らかくする30の方法。その22。違いにイライラしていると頭が硬くなる。違いを楽しむようにすると頭が柔らかくなる。日常では違いに接することがあります。ユニークな性格。普通とは違う外見。珍しい意見。面白い価値観。人間離れした生き方。違いに接した時の対処の仕方は頭の柔らかさに影響するポイントの一つです。違いがあった時どんな対応をしていますか。不愉快だ。気に入らない。ありえない。納得できない。非常識だ。中には自分の考えを相手に押し付けようとする人もいるかもしれません。もし反発しているなら要注意です。違いにイライラしてしまうのは理解力が乏しく心の器が小さい証拠。自分の中に偏った価値観がありそれに固執している状態です。これでは人との摩擦を生むばかり。違いがあるとはいえ自分に直接被害があるわけではないはずです。放置しているといずれ争いや対立に発展する可能性もゼロではありません。普通という価値観は合ってないようなもの。世の中には確かような人がいて人によって性格も考え方も生き方も違います。普通に囚われていると視野が狭くなり決まった見方や考え方しかできなくなります。違いにイライラしていると頭が硬くなってしまうのです。違いがあればイライラするのではなく楽しむようにしましょう。一つの価値観に固執しないことです。頭を柔らかくするためには違いを歓迎することが大切です。面白い性格だね。素晴らしい強みだね。魅力的な外見だね。差別化できる個性だね。素晴らしい意見だね。学べるところがある。面白い価値観だな。視野が広がるな。ユニークな生き方だね。自分の生き方にも参考になる。心を大きくして違いを心よく受け入れ楽しみましょう。心の器を大きくするための栄養と思えば違いを心よく楽しめるでしょう。たくさんの違いと出会えることは幸せなこと。違いを楽しめば自分の糧や成長にもつながります。違いがあればイライラするのではなく楽しむようにする。頭を柔らかくする30の方法。その23。人から聞いたことを鵜呑みにしない。まず自分で考える習慣をつけよう。人から話を聞いたときどう受け止めるか。ここが頭を柔らかくできるかどうかの分かれ道です。人から話を聞いたとき何も疑わずそのまま信じている人もいるのではないでしょうか。へえ、そうなのかと素直に話を信じる。もちろん信用できる相手ならいいのです。親、先生、先輩、上司、専門家。付き合いが長く実績があり心から信用できる人なら聞いた話をそのまま信じるのもいいでしょう。きっとあなたのために有用な話を紹介してくれるに違いありません。真偽を確かめなくても話を信じて問題ないはずです。しかし誰かへの区別なく人から聞いたことを何でも鵜呑みにするのは危険です。人から聞いた話が正しいとは限りません。間違っていることもあります。話を何でも鵜呑みにしていると自分で考える機会が減ってしまいます。頭を働かせる機会が減ることでどんどん頭が硬くなります。何でも話を鵜呑みにしていると騙される可能性もゼロではありません。人から聞いた話は鵜呑みにするのではありません。まず自分で考える習慣をつけるようにしましょう。自分が持ち合わせている知識を総動員して考える。わからないならわからないなりに知恵を振り絞って考えてみる。自分の頭で考えてもわからないときは書籍やインターネットを使って調べてみる。時には常識や先入観を忘れて考えることも必要になるでしょう。本当にこの情報は正しいのだろうかと自分に言い聞かせ冷静になって考えること。自分の頭で考える機会を作ることでどんどん思考力が鍛えられ頭が柔らかくなります。特に現代社会は正解が用意されている学校の勉強と違って明確な正解のないことが多い。年金問題、介護問題、少子化問題、環境問題。実生活ではまだ正解のない問題に直面することも少なくありません。これだという明確な正解があるわけではなく、まだ正解がぼんやりしていることも少なくありません。正解のない問題は自分なりに考え、自分なりの正解を見つけていく努力が大切です。自分なりに考える習慣を持つことで思考力が鍛えられます。人から聞いたことを飲みにするのではなく、まず自分の頭で考えるようにしましょう。人の話を飲みにするのではなく、自分で考える習慣を持つ。頭を柔らかくする30の方法。その24。体が柔らかい人は頭も柔らかい。体を柔らかくすれば頭も柔らかくなる。頭を柔らかくするためにはどうすればいいでしょうか。体を柔らかくしましょう。体を柔らかくしても意味はあるの？と疑問に思うかもしれませんが、もちろんあります。頭と体の柔らかさには密接なつながりがあります。なぜ体を柔らかくすると頭も柔らかくなるのか。私たちが柔軟体操をしているとき、柔軟に意識を向け集中することになります。頭の中では柔らかくしよう。 柔らかくなればなるほど良いという意識が繰り返されます。柔軟意識は脳にとってポジティブな刺激の一つです。知らず知らずのうちに柔らかくなれと自己暗示をかけることになり、潜在意識の奥に刻み込まれます。また柔らかいことは良いことという価値観も強化されます。柔軟体操を毎日続けるにつれて柔軟意識が芽生えて、どんどん大きく成長していき、結果として頭が柔らかくなるのです。あなたの身近な人を見てみてください。体が柔らかい人は頭も柔らかい人が多いはずです。逆に頭が硬い人は体が硬い人も多いのではないでしょうか。不思議と当てはまっているケースが多いことに驚くでしょう。あなたの周りにいる人がその生きる証明です。体と頭には相関関係があるのです。頭を柔らかくしたいなら柔軟体操に取り組んで少しでも体を柔らかくすることです。プロレベルまで目指す必要はありません。ちょっと体が柔らかくなるだけでいいのです。柔軟体操はリフレッシュや気分転換にも効果的です。仕事や勉強で疲れたとき少しずつ取り組んでいけば少しずつ変化を実感していけるでしょう。時はちょっと痛みが伴うこともありますが、そうした刺激もリフレッシュに役立ちます。柔軟体操を続けていれば気づいたら体が柔らかくなっていたとなるでしょう。体が硬い人はまず前屈で床に手がつくことを目指しましょう。体が硬くなって困ることはあっても柔らかくなって困ることはありません。体が柔らかくなると怪我の防止にもつながります。前屈や開脚が得意になる頃にはあなたの頭は驚くほど柔らかくなっているはずです。日頃から柔軟体操を心がけ体を柔らかくする。頭を柔らかくする30の方法。その25、改善意識を持つ人に頭の硬い人はいない。頭を柔らかくするためにはある意識が大切です。それは改善意識です。改善するところはない、そう思っているならすでに頭が硬くなっている証拠です。改善点がないのではなく、まだ気づいていないだけです。どんなことにも必ず改善すべきところがあります。改善するためには物事を深掘りしていかなければいけません。いろんな角度から物事を見たり、様々な発想を膨らませたりすることになります。こうするとどうなるだろうか、ああするとどうなるだろうかと呪文のように唱えることでしょう。様々な可能性を模索していくことで次第に頭が柔らかくなっていくのです。ビジネスでは改善意識を持って取り組みましょう。悪いところはないだろうか、どこかに直すべきところはないだろうか、効率を上げる方法はないだろうか、もっと精度を上げる工夫はないだろうか、何か経費を節約できる方法はないだろうか。小さな欠点が見つかれば早速改善に取り掛かりましょう。たとえ特に問題は発生していないとしても、さらに上を目指して改善を考えることが大切です。すでに100点なら101点を目指していくことです。ビジネスだけでなくプライベートでも改善意識を取り入れましょう。例えば家事です。掃除ならもっときれいにできる工夫はないだろうかと考えます。洗濯なら洗濯物を少しでも早く乾かす方法はないだろうかと考えます。炊事ならもっと美味しくなる味付けはないだろうかと考えます。趣味も忘れてはなりません。もっと面白くなる方法はないだろうか、さらにスコアを上げるためにはどうすればいいだろうか、趣味で終わらせず社会貢献につなげる工夫はないだろうか。趣味のためなら自然とやる気も出てくるはずです。1ミリでもいいので何か改善を果たしたい。難しく考えないでください。面倒な気持ちではなく楽しむ気持ちで改善に取り組んでいきましょう。改善を一つの遊びとして考えると楽しく取り組めるはずです。明るい未来を切り開くための課題と思えば心に火がついていいアイデアを出したいという気持ちも強くなります。時には改善が早くになってしまうこともありますが、失敗も一つの経験です。頭を柔らかくするために役立ったと考え、ポジティブに受け止めましょう。改善に終わりはありません。改善、改善、また改善。改善意識を持つ人に頭の硬い人はいないのです。改善意識を持って仕事に取り組む。頭を柔らかくする30の方法。その26、頭を柔らかくする本や問題集を継投しない。実生活こそ頭を柔らかくする教科書であり、問題集。本屋に行くと頭を柔らかくする本を見かけることがあります。頭が柔らかくなる本、頭を柔らかくする問題集、頭が柔らかくなる脳のトレーニング、こうしたタイトルの本があれば興味が出てくるでしょう。これを活用すればきっと頭が柔らかくなるだろう、そう思って手に取り利用したくなるかもしれません。本を開くと頭をひねる問題がずらっと並んでいます。どの問題も想像力や発想力が求められるものばかり。頭を柔らかくする考え方を学んだり、問題を解いてられたりすることで頭を柔らかくしていきます。さて、頭を柔らかくする本に効果はあるのでしょうか。少なくとも無駄ではないでしょう。頭を柔らかくするためには方法論があります。頭を柔らかくする本には頭を柔らかくするコツやヒントがたくさん詰まっているでしょう。一つの価値観や考え方にとらわれないためのヒントを学んだり、発想力を鍛えたりする上では役立つはずです。また頭を柔らかくする問題を解いていくことで慣れたりコツをつかんだりできるはずです。そういう工夫が詰まった問題を解いていくことで想像力や発想力が刺激され思考力を活性化できます。頭を柔らかくするトレーニングの一つになるのは間違いありません。では本や問題集で十分かというとそれは違います。頭を柔らかくする本や問題集だけで全て完結させるのはよくありません。頭を柔らかくする本とはいえヒントに過ぎません。ヒントを知っただけでは頭を柔らかくすることはできません。そもそもこうすれば頭が柔らかくなるという考え方がすでに固定的であるため注意が必要です。物事を限定的に捉えていること自体がすでに頭を硬くする可能性があります。実際に頭を柔らかくするためには座学だけでなくしっかり生活の中で実践していくことが必要です。また問題集についても注意が必要です。問題集とはいえ全てのパターンを網羅しているわけではないでしょう。100ページには100ページ分の問題しかありません。本に書かれている内容はあくまでサブに過ぎません。頭を柔らかくするためには一つの考えにとらわれず様々な価値観を取り入れることが必要です。頭を柔らかくする本や問題集には利用価値があるものの継投するのは要注意。あくまでサブ、参考、手始めとしての利用にとどめるのが賢明です。このことは頭を柔らかくするゲームについても同じことが言えます。頭を柔らかくするためのトレーニングは実生活にあります。勉強、仕事、運動、節約、家事、恋愛、人付き合い、様々な課題に触れながら悩んだり考えたりすることで頭を柔らかくしていきます。実生活こそ頭を柔らかくする教科書であり問題集なのです。頭を柔らかくする本や問題集はサブや手始めとしての利用にとどめておく。頭を柔らかくする30の方法。その27、許さない人になると頭が硬くなる。許す人になると頭が柔らかくなる。トラブルがあったとき相手を許すか許せないか、ここが大切なポイントです。人から不快なことをされるときがあります。悪気のあることもあれば悪気のないこともあります。例えば傷つくことを言われるとムッとするでしょう。怒りっぽい性格ならちょっとしたことで不快になり許せないと思うでしょう。ひどく腹立たしいことなら絶対許さないと騒ぎ立てることもあるかもしれません。しかしいちいち小さなことに許せないと騒ぐのは私は心の狭い人間ですと公言しているようなもの。適応力や理解力が足りず自分の考えに融通が効かなくなっている状態です。許さない気持ちに固執しているとどんどん視野が狭くなる一方、人を憎んだり恨んだりしていると心の中で不快感や嫌悪感が生まれ性格まで悪くなります。また許さないことが増えるにつれて恨みや憎しみの感情が心を支配します。許せない気持ちに固執することは監視の仕事を24時間しているのと同じこと。ネガティブな感情が思考を支配して神経をすり減らしてしまい自分が疲れてしまいます。許さない人になると頭が硬くなってしまうのです。頭を柔らかくするためには許す人になりましょう。不快なことがあってもその場ですぐ許しましょう。小さなことなら全然気にしないでと声をかけます。ニコニコしながら許せば相手もほっとしてくれるでしょう。たとえ 100% 相手に非があっても大丈夫ですとあっさり許したい。許す気持ちを持つとネガティブなストレスから解放されます。許してしまえば恨みや憎しみに苦しまなくて済むため思考が楽になります。どんなことでも絶対許そうと自分に誓ってください。そしてどんなことでも許せる人になりましょう。 そんなことはできないと思うかもしれませんが、心を大きくすれば必ずできます。世の中に完璧な人間は一人もいません。相手のミスや失敗は自分にも起こり得るでしょう。自分も人のことは言えないと思えば、同情や共感の気持ちが湧いて許せるはずです。許す習慣を続けていくことで、適応力や理解力が鍛えられ、心の器が広くなります。考えに融通が効くようになり、頭が柔らかくなっていくのです。頭が柔らかいから許せるのではありません。許すから頭が柔らかくなっていくのです。ニコニコしながら許すことができればベストです。許すことが頭を柔らかくするトレーニングなのです。許す人になる。頭を柔らかくする30の方法。その28。手を使う機会を増やせばどんどん頭が柔らかくなる。頭を柔らかくするのは手がポイントです。手を使わなくて済む方法を考えるのではありません。積極的に手を使う方法を考えていきましょう。頭を柔らかくするためには手を使う機会を増やすことが有効です。手は体の外に出た脳と言われています。手と脳は連動しています。手は最も脳を刺激する器官の一つ。手は人類の進化と大きく関係している部位です。人類は二足歩行をすることで手が自由に使えるようになりました。その結果、物を作ったり、火を起こせるようになったり、字を書けるようになったり、できるようになりました。人類は手によって進化したと言っても過言ではありません。目、耳、鼻、舌などの感覚器以外で感知する感覚を体性感覚と呼びます。脳にある体性感覚は体の領域ごとにエリアが分かれています。体性感覚の中でも特に手の感覚は脳の面積が大きく割り当てられています。そのため積極的に手を動かすと脳も活発に活動を始めるのです。手を使う機会を増やしましょう。趣味。手を動かす趣味を持ってみてはいかがでしょうか。習字、彫刻、切り絵、絵画、生け花、編み物、お手玉、ピアノ、バイオリン、トランペット。指を動かす趣味はたくさんあります。手先が不器用であっても大丈夫です。あくまで手を動かすことが重要であり、手先の器用、不器用は問いません。片手でもいいですが、なるべく両手を使う方がいいでしょう。両手を使えば手を動かす量も2倍に増えるため、頭を柔らかくする効果が倍増します。家事。掃除、洗濯、炊事といった家事も手を動かす機会になります。積極的に家事を行えば、たくさん手を動かすことになります。家事を頑張れば頑張るほどしっかり手を使うことになり、頭も柔らかくなります。家事をつまらない仕事と思うのではなく、楽しい遊びと考えてはいかがでしょうか。楽しみながら頑張ればストレス発散にも役立つでしょう。手書きの日記。手書きの日記も良い習慣です。汚い字でも構いません。筆記用具を持って日記を毎日続けていると、過去の出来事を振り返りやすくなります。その日の出来事を思い出しながら書くことで、想起力や記憶力も刺激され、脳の健康維持にも役立ちます。日記は生きた証でもあります。長年続けていくことで、かけがえのない宝物になっているでしょう。手を使う機会を増やす。頭を柔らかくする30の方法。その29。幼い子供と接しよう。一回り若い人は全て頭を柔らかくする先生。頭を柔らかくするための先生がいます。それは幼い子供です。幼い子供は素直で無邪気で純粋な心を持っています。まだ世の中を知らず、物事をありのまま受け止めようとします。幼い子供と接していると思わぬ言動にカッとさせられることがあります。転がるボールを見たとき、大人は何とも思いませんが、子供は笑ったり、面白がったりします。山を見たとき、子供はいつ山は歩くの？とユニークな発想をして驚かされることもあるでしょう。テレビを見たとき、中にいる人はいつ出てくるの？と本気で質問してきます。青空に浮かぶ雲を見たとき、子供は柔らかそう、美味しそうといった面白い発想で楽しませてくれることがあります。サンタクロースの存在を信じている子供の様子も大人にとって新鮮に映るでしょう。どうして時間は前にしか進まないの？という哲学的な質問をされて、大人でさえ動揺することがあるはずです。大人が見過ごすことでも、子供たちは興味関心を持って楽しもうとします。幼い子供は頭を柔らかくする先生です。子供に大人の考え方を押し付けるのではありません。むしろ大人である私たちが子供から柔らかい考え方を学ばせてもらいましょう。子供が変な発想をしてもそれは違うと否定するのではなく、なるほどと肯定しましょう。楽しむつもりになれば何でも面白おかしく吸収できるでしょう。子供と一緒に遊んでみるのもいいでしょう。ノロノロした動きにイライラするのではなく、余裕を持って接しましょう。自然と無邪気な気持ちになり、昔の自分を思い出すはずです。そういえば自分も昔はこんな考え方をしていたよねと思うでしょう。子供の無邪気な言動を参考にすることで、どんどん頭が柔らかくなります。身近に幼い子供がいないなら、一回り若い人と接するだけでもいい。先生になるのは幼い子供ばかりだけではありません。一回り若い人も先生です。ある程度年齢を重ねているとはいえ、自分より一回り若い人はまだまだ頭が柔らかい。相手が若すぎて話が合わない、世代が違って価値観が合わないと言ってしまえばそれまでです。否定しているとますます頭が固くなるばかり。まだまだ若いねとばかりするのではなく、そうだよね、楽しみだねと一緒にワクワクしましょう。若々しい考え方に接したなら吸収するように受け入れていきましょう。無邪気な子供と接する。自分より一回り若い人とも接する。頭を柔らかくする30の方法。その30。夢がないと頭が固くなる。夢があると頭が柔らかくなる。あなたには夢がありますか？夢を持つのは個人の自由。夢を持つ持たないは個人の自由ですが、頭の柔らかさに影響するポイントの一つです。夢はなくても生きていけますが、消極的な考え方、生き方になりがちです。どうせ無理、今さら努力しても無駄。夢を持ったところで叶わないに決まっている。夢がないと気持ちを引き締めることがなくなり、無気力や虚無感に襲われることが増えるでしょう。目的や目標がないと何かに向かって生きるということがなくなり、宙に浮いたような感覚に陥ります。お金のために自宅と会社を往復するだけになります。生きるために食べて寝ることを繰り返すだけになります。生まれてしまったから仕方なく生きるという状態になります。心も気持ちも下向きになってしまい、自堕落な生き方になってしまうのです。頭を柔らかくしたいなら夢を持ちましょう。夢を持つと目的や目標に向かって努力ができます。夢と聞くとスケールの大きな印象を受けますが、言い換えると将来実現させたい願いにすぎません。目的や目標を持って生きるのはなんと素晴らしいことなのでしょう。夢があるから心の中で希望の光が輝き始めます。生活に潤いが生まれ、生き方に光も出る。辛いことや悔しいことも増えますが、楽しいことや嬉しいことも増えます。大変な出来事も時が経てばいい思い出に変わります。夢を持つと将来にワクワクすることが増えます。気持ちだけでなく生活や生き方も引き締まります。未来について考える機会が増えることになるため、想像力や発想力を膨らませる機会も増える。積極的に生きることができるようになり、情報の吸収力も高まります。大きな夢である必要はなく、小さな夢でもいいのです。資格を取りたい。会計がわかるようになりたい。ピアノ演奏の書をマスターしたい。小さなことでも本人にとって尊いことなら夢になります。たとえ夢が叶わなくてもいいのです。大切なことは夢に向かって努力するということ。夢を持つだけで終わらせず、きちんと叶えるために努力をしましょう。いきなり難しいことに挑戦するのではなく、できることから少しずつ取り組むようにしましょう。夢を持って夢のために行きましょう。夢があると頭が柔らかくなるのです。夢を持って生きる。頭を柔らかくする30の方法。まとめ。その1。頭が柔らかかった昔の自分を思い出す。その2。頭を柔らかくするという意味を理解する。その3。頭が硬くなっている自分に気づく。その4。一度硬くなった頭は柔らかくできないと考えるのはやめる。一度硬くなった頭でも柔らかくできると考える。その後、先入観のなくしゼロベースで考える。子供の頃の自分をイメージする。その6。答えは一つと決めつけず多くの答えを受け入れる。 その7、新しいことを否定するのではなく、できるだけ受け入れてみる。余裕があれば自分から新しいことに挑戦してみる。その8、勇気を出して初めての経験に挑戦してみる。その9、見え、体裁、プライドを忘れるようにする。その10、極端な考え方ではなく中間の考え方を大切にする。その11、柔らかい言葉遣いを心がける。その12、何でもポジティブに考える習慣を持つ。その13、良いところを探す癖をつける。その14、襟好みをせず様々な刺激や経験を受け入れる。その15、好奇心を持って行動する人になる。その16、部分的な見方ではなく全体的な見方をする。その17、自分とは異質の人と付き合ってみる。その18、人の気持ちを理解する習慣を持つ。その19、悪口はやめて褒める習慣を持つ。その20、冒険をして新鮮な刺激を受ける。その21、腰を低くして謙虚になる。その22、違いがあればイライラするのではなく楽しむようにする。その23、人の話を飲みにするのではなく自分で考える習慣を持つ。その24、壁にぶつかったときは分解と結合で考えてみる。その25、改善意識を持って仕事に取り組む。その26、頭を柔らかくする本や問題集はサブや手始めとしての利用に留めておく。その27、許す人になる。その28、手を使う機会を増やす。その29、無邪気な子供と接する。自分より一回り若い人とも接する。その30、夢を持って生きる。Thank you.